はい。そんなことで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命者、青木です。そして今日のゲスト、この人、登場するのはどうでしょうか？珍しいかもしれません。どうぞ。
現地から小島祐介です。よろしくお願いしま
い
す。
つもやん。
いつもやん、また
ま
や
たやん。
ん。珍しくも何ともない。
どんだけ喋ってんだよっていうね、感
初
じで
対
すけど
面、
も。
画廊でさ、
はいはい。
初対面の人にも、
うん。
よく喋りますねって言われ
あ、
て。
そ
この
れ、
間銀座で。
あ、そうですか。対面の人には。
わかりますって言って。ひたすら喋ってたら確かによく喋りますねって言わ
よ
れ
く
ちゃった。
喋りますね。すごいな。いや、お疲れ様でした。それね、いいですか。あ、画廊？あれですか？銀座6のやつ？
銀座シックス、はい。
はいはい。
初日、フルスタンディングしてました
す
ね。
ごいですね。どうですか？前ね、京都の高島屋の、
そうですね。
蔦屋書店で、もされていたし、まあ、京セラ美術館でもあって、それで今回銀座っていうことで、何か、変わったこととか、変わっていることとか。
まあ、東京と京都。まあ、関西、当然来られる人というか、僕の友人知人っていう意味においても、東京の人たちは、なかなか京都までっていうのは難しいし、関西の友人がわざわざ東京までっていうのも難しいので、まあ、京都に来れなかった東京の友達たちとか、まあ、友人知人にっていうところで言うと、まあ、僕自身はまあ関西ベースですけど、東京の方がまあ純粋に人が多いっていうのもあるし、たくさんの方々が来てくれ、知人で言ってもね、まあ、比べてもあれですけど、まあ、京都の時よりもたくさん来てくれているっていうことと、まあ、場所がいいので、まあ、京都もいい場所なんですけれどもね。で、外国人とか、まあ、赤の他人っていう言い方だとなんか冷たくあれですけど、まあ、要するに知人じゃない赤の他人一発勝負で初めて僕の絵を見る、立体作品を見てくれた人たちが、すごく引き付けられるというか、まあそこでついこんなこと思って書いてるんですよとかどうですかっていうふうに話してたら、本当にね、開店の10時半から、閉店の9時まで、ぶっ通しで、時間を忘れるように、次から次へと楽しく話して、本当に初対面の人から、よく話しますねって 言われながら
よく
も。
話しますね、す
で、
ごい。
二 つ目、だ人見知りの真逆だよね。人見知りしないっ ていう。
確かにね。それはでもやっぱり、何ですかね。大事な、あれですね。僕なんかだから、何、トーク
どう
イ
し
ベン
て
ト
る？
とかだと喋るけど、それ以外喋んない。喋んないっていうか、ね。あれだから。
いや、むしろだから、僕自身も、だから、例えばね、洋服屋さんに行ったりすると、なんか、お手伝いしますよ、みたいに言われるのすごい嫌だから、ほっ
あ、
といて
そう
く
な
れっ
ん
て
だ。
思うタイプなんです
そう
よ。
なんだ。
自分で選びたいからさ、別にあんまり、どうですか？これ似合ってます？みたいなの嫌なんですよ。だからその店員がちょっと来ると、磁石の S 極と S 極みたいにちょっと逃げるみたいな。だから画廊の時に、ちょっとだから、いきなり行かないで、自分の圧をちょっと出して、あ、逃げられたら、そーっと行かないっていうふうに。
そうなん
ちゃん
だ。
とそういうね、きめ細かいね、
あるんですね。
いきなり行かないんですよ。もうぐーっと見てる人も、なんか最後、値段の写真撮って帰るみたいな人もいるし、もう、ちょっと様子を見て、この人どういう感じかなっていう。
そう
で、
だったんだ。
外国人は、結構早めに仕掛けるって。日本人の方がちょっと、読みの時間がかかるみたい
なん
な。
か、結構海外でも、なんていうの、メイヤーヘルプユーみたいな感じで
そう
言う
そう
じゃん。
そうそう、あれあれあれ。
で、外国の人って、いらなかったらいらないって言うでしょ？
そうね、きっ
で
ぱ
も
り
日
言う。
本人って、ちょっ とな
そう
ん
そう。
か、
気
断
ま
るのあ
ず
り
く
か
なる。
なみたいな感じ
そう
で、
そうそうそう。
確かにね。
で、外国人はもう、鼻から、 話しかけられると思ってないから、もうぐっと見入ってる外国人がいたら、Hi, I'm the artist とか言って、もういきなり仕掛けると、Oh, really? You drew this? みたいになってこう盛り上がっていくから、まあこれはもう、いきなり行くっていうね。
すごいですね。
で、そっ
実は
か
細
ら
か
ね、
かったんだ、その辺
そう
が。
そう、日本人はいきなりそれやると、なんかせっかく見入ってくれたのに、ちょっとみたいになって、聞いちゃう人もいる経験をしてきたから、日本人はちょっと様子を見て、なかなかあの人帰んないな、みたいな、これはちょっと冷やかしとかじゃなくて結構見入ってるなって人は行くっていうね。
そうだったんだ。
そうなんですよ。
いや、そんな細かいことをし
実
てると
は、
は、つゆ知らず、
そうなんです
失礼し
よ。
ました。もう。
いやい
なん
やい
つう
や。
の？池に餌を投げると食いつく鯉のように。
違う。それは ね。
自動的にやってたのって言ったら、そうじゃなかったんだね。行く
そう。いや、
と
だ
き
か
と行かない
ら、
ときとか、そういうこ
友達
と。
とかが、話してる時とかも、なんか、いや、今お客さんいるから、いいよとか言うけど、この人は大丈夫、ほっといた方がいいみたいなのを、そこでちょっと見ながら、チラチラチェックしてるんですよ。
そうか。それでもう、でも初日一緒にいたけど、でも、ほっとかれたもんね。
あ、
大
申し
丈夫
訳
だ
ない。
から。
そう。すみません。まあ、
全
それ
然全然。
はだから、その、ほっとく側の友人との関係性もある。だ
そ
か
りゃ
ら、そ
そう
の、
だ。確
学
かに。
生時代ぶりなの
そう
に、
だ
ほっとか
ね。
れ
ほった とい
ら、
ちゃっ
こいつ
たら
なん
ね。
なんだ、みたいなさ。だから、そのギリギリがね、だから、
そう
そ
だ
の、
ね。散
ほっ
々
と。
ね。我々
そう。
は喋っ
す
て
み
る
ま
から。
せん。すみません、ほっと。いや、
い
だ
え、
から俺
全然
は
全
もう初
然。
日から
よ
分
かっ
かった て
で
た
す。
んで危ないかもって、もうすでに行きたいとか来るかもって言ってた人たちがいて、連絡なしで来る人ももちろんいるから、だから新平はトップバッターで来てくれたことは、嬉しかったし、とはいえその他にも来るって言ってた人もいたから、30分前にスタバで話そうっていうふうにしてたんですよ。
あ、そうだったん
分かっ
だ。
てたんですよ。ああ、なるかもしれないっていう。申し訳ない。
そうか。
そう。
そしたらね、実はスタバが、二つあってね、
そう
犬
そう、そし
し。
たらスタバが2つあったから、6階のスタバで会う約束してんのに、スタバの2階にいるって7 階じゃねえの、それと。違うぞと思って、スタバの2階といえば代官山だと思って、うわ、これムサコから代官山行ったんじゃねえかなと思って、やべえと。
ね、そんなこともありましたけども。まあ、そんな、だいたい1ヶ月ぐらいですか？
そうですね、26日までですので、
26
まだ
日
まま だ。
で開催中で、トークイベントもすると。
そうですね。19日に、新平と一緒に、正月にタイトルでやった時に、初めてお会いした、小川君代さんと19日。で、ファイナル26日までなんですけれども、その前日、25日木曜日に、小説家の小池水音さんっていうね、この、あ
お、
の頃の僕はっていうのと、あなたの名っていう。
予習してる。
予習してるよ、もちろん。
素晴らしい。
まあ、本当に、やっぱ、こういうのが一番嬉しいっていうかね、やっぱり、書評とか、ご縁がね、つながる方法っていうか。で、ぜひ、生身で会ってみたいと思って、で、展覧会を、まあ、本を読んでもらって、書評してもらうだけでも嬉しいのに、ちょうどこのタイミングでね、作品を見てもらって、語らうっていう。まあ、6年ぶり2度目で、その6年前にあそこでやらせていただいたときに、銀座でやるんだっていう、やっぱりなんかプレッシャーというか。で、これは、ちょっと生半可なことはできないっていうか、今までの展覧会よりもさらにこうなんか力が入って。で、それと同時に、やっぱり発信するってことは、反応っていうかね、リアクションが欲しいっていうか、それで、誰に一番見てもらいたいか。で、それを自分の建築家としてのドローイングを通して、どんなテーマで語らいたいかっていうので、やっぱり、アジカンの後藤さんだなとか、伊藤聖光さんと語ってみたいとか、鈴木利作さんっていう、まあ、もう会いたい5人、内田先生も含めて、で、三島さんに相談して、作るを開くっていう本を、その連続対談っていうのをベースに作ったっていうのがあるので、まあ、今回は、小川さんと小池さんっていう、まあ、二人ですけど、やっぱり何かを発信するっていうところのキャッチボールっていうのがね、嬉しいっていうか、越境していくっていうんですかね、分野を。で、今回は文学、英文学と小説家っていうところで、どんな話になるか楽しみですね。
ねえ、オンライン配信とかはない。
ないんですよ。
ああ、残
すい
念。
ません。
ね。ということで、まあ、東京近辺のね、近郊の人たちはぜひ、
ぜひぜひ。
ね、お出かけしていただけたらな、という感じですね。はい。そんなことで、
はい。
お話ししようというふうに考えていることが2つぐらいあって、その
そう
1
で
つ
すね。
目ね、お話。
早速。
いつでしたっけ ?8 月の下旬にね、
そうですね。
大阪、コリアタウン、歴史資料館かな?
歴史資料館。
鶴橋
に、
に、鶴橋が一番
コ
近
リ
かっ
ア
た
ン
かな。
タウン。
そうそう、コリアンタウンという、ところが、まあそういう地名なのかな、あれは。なんかでも、商
まあ
店
でも
街とか、
あのエリア
エリ
全体
ア
がそういうふうにね。
ね、もうなんか、看板が出て
どうなんで
て、
すかね。だからニューヨークのリトルイタリーとかさ、
おお。
ロサンゼルスのリトル東京とか、
はい
やっぱ
はい。
そういう、
そっか。エ
場
リ
所
ア
性
名っ
と
ていう感
か、
じなのかな。
そうなんだよ。コリアンタウンっていうのが、まあ、不勉強っていうかね、存在が、まあなん
そう。
か鶴橋には、
僕も知らなかった。
多いっていうイメージはあったけど、ああやってちゃんとね、名前もあって、
そう。
場が、あそこまでのね、密度であるっ
そう
ていうのは
そ
本当に知らなくて、今回初めてね。
う。そう。もう本当にストリートがね、あっ
ね
て、っていうんで、このオムラジでもね、喋りましたけども、まあ我々はですね、まあちょっとさらに遡ると、いつだっけね、7月?
え。7
あ、
月後半だね。
後半に、一緒にね、ソウルに行ったりとか、まあ韓国旅行をちょっとしまして、それでまあそこでい
こ
ろい
か
ろ
ら
と、感じたこともあったので、まあ我々の、お知り合いの、イジチさんにですね、いろいろとちょっと韓国、旅行して感じたこととか、なんか疑問とかね。そういうのち
勉
ょっ
強を続
と、
けたいっていうね。
そうそうそう。ということで、そのいじちさんが、開設、開館に携わった、大阪、コリアタウン、歴史資料館かな?の方に、ちょっと、遊びに行って、で、一緒にご飯もね、食べようということで、行ったと。感
素
じで
晴らしし
た
かった
ね。
ですね。うん。
どうでしたか?行ってみてっていうか。
やっぱりまず本当に子供みたいな感想で言うと、ちょうどそのね、1ヶ月前に、まあ、娘と、4人でね、アコヤンと、アコヤンじゃマスクか。いいのかな。急にそこら
マスク
辺。
マンの素顔を
そうそうそう。
バラしちゃ
まあ、4人で、ソウルをね、
う。
歩いて、で、プルコギを食べてっていう、まあ、本当に、たった24時間だったんだけど、楽しかったソウルが蘇ったっていうかね、まあ、娘は、
あ、
僕
そう
の場
そう
合、
そう。
娘がいなくて3人だったけど、あれ、鶴橋にあるじゃんっ
あ
ていう。
るじゃんってね。
なん
そう
か、
そ
韓国の散々探したアイドルの写真とかさ、いろいろあるじゃんっていう
そう
さ。
そう。逆にね、なんかすごい、ぎゅーっとね、濃縮されてんじゃないかっていう気が
だから、
し
な
ち
ん
ゃうんだよ
か、
ね。
急に、あれ?鶴橋にあるじゃんっていうの。まず率直にちょっと驚いたっていう、やっぱり、類似性っていうかね。まあ当たり前なんだけど、やっぱ本物っていうかね。やっぱり日本人、韓国人みたいな、何か国の違いみたいなことを考えてしまうというか。まあ僕はだからアメリカで生まれて、その人種のるつぼっていうニューヨークの、まあ、隣のニュージャージーで、ね、育って、まあ、いろんな人たちがいるっていう。で、なんかね、やっぱ、日本人って、まあ、正式な、だからエビデンス的な数字とかわからないんだけれども、なんで日本人って群れないんだろうかって子供ながらに思ってたんだよね。つまり、まあ、ロスには今、リトル東京っていうのがあるんだけれども、まあ、ニューヨークもアメリカ、僕がいた、だから、生まれて、10歳、9歳までの間に、なんか外国にいる日本人っていうのは、土曜日の補習校っていうところで、まあ、同級生とかには会うんだけれども、韓国は、コリアンタウンっていうのがいろんなところにあるっていうね。
ああ、そういうことか。
そうそう。それで、美味しい、キムチとかさ、焼肉とかさ、韓国、まあ、外の人間からしたら、韓国料理を食べに行くっていうぐらいなんだけど、でもコリアンタウンがいろんなところにあるわけよ。 にもかかわらず、まあ、ジャパンタウンっていうのはないし、まあ、日本食屋は当時もまだ、今はもっとあるんだろうけどね。でも、まあ、そんなに、韓国ほど、バインドが強くないっていうのはなんでなん、日本人の方が、孤立してる印象を持っていた。で、それはまあ、そうか、やっぱり、勝手にね、キムとか、名前がリーさんとか、韓国人の名前が少ないってことは、外国に行っても、親戚じゃなくても、キムさん同士で、なんか仲良くなれるみたいな、勝手に韓国人の方が、国に対する、プライドっていうのかな？俺たちは韓国だみたいな、アメリカにいても、屈しないみたいな。で、日本人の方が別になんか、ジャパンみたいな、まあ、それは戦争に負けたからとかなんかいろいろあるのかもしれないけど、まあ日本人が群れて一緒にアメリカで何かするみたいなことはあんまりない印象。対して韓国は、まあカナダにもいたので、その後、カナダに行ってもやっぱり韓国、で中国ももちろんチャイナタウンがあって、ヤムチャとかラーメン屋とか、だからやっぱり美味しい中華料理を食べに行くとチャイナタウンに行くみたいな。で、まあ日本にもやっぱ中華街ってあるじゃない。で、そういう意味で、なんかやっぱ韓国のその文化の強さみたいなものは感じていた。で、それをなんかちょっと思い出したっていうかね。だから、あ、日本にもあるんじゃんっていう。で、それはだから、本物性みたいなもの。で、それで、なんか鶴橋を歩きながら、コリアンタウンを歩きながら、そうだ、俺、そもそも、早稲田のね、隣が新大久保で、あ、そうだ、新大久保にもこの感じあるなと。でも、新大久保よりも広く感じたけどね、なんか。新大
あ、
久保
そうな
の
ん
方が
だ。
一部というか、もう少し、鶴橋の方がなんかディープな感じが、僕はなんか印象としてあって。で、その中で、やっとまあ話の本題っていうか、その伊地知さんの作られた、歴史資料館にたどり着いたときに、空間ですね、まず。その場所のあり方。で、本当に、まあ、雑多な商店街というかね、ストリートのちょっと外れた最後奥にあって、で、石があったのかな、なんか記念館って書いてあって。中入ると、片流れとか三角形の屋根が天井の高い空間で、で、おお、なんだこれっていう。で、それが、資料館のために作られた建築っていうのではなくて、オーナーさんというかね、まあ支援者、まあメンバーでもあると思うんだけれども、もともと、絵も描かれる画家のアトリエだったっていう話を、まず一番最初に聞いてね、ここはどういうあれなんですかって言ったら、実は絵描きの人のアトリエで、そこを、まあ寄付してもらったって言ってたのかな、まあ改装してっていう。だからなんか記憶の継承をしていく様みたいなものが、僕はまず、あ、在日コリアン2世3世の方々が、ここでどんな気持ちで絵を描いてたんだろうかとかね、その絵にどんなメッセージを描いてたんだろう。で、まあこの天井高くて光も入ってきて気持ちいい、ここで絵を描いてたら、で、僕はだからもうとにかく伊地知さんに壁のパネルのいろんな歴史のことを、失礼も承知で、ここにいた人の絵が見たいんですけどって言って、あ、絵はないのよ。ここもともとアトリエなのに絵はないのかっていうところで、結果的にはね、そこから歩いて、100メーターぐらいのところの、行ったっていうところではあるっていう。なので、
確
まあ、
かに。
やっぱりストーリーっていうのかな、その多様性みたいなところにすごく惹かれて、あれしました。
あ、いいじゃん。
こんにちは。今、
こんにちは。
収録中です。オームラジオ収録しています。
元気ですか？
韓国に行った時の話をね、今。
そう。
そうだよ。
あ、ゆいちゃん、鶴橋、
今度行こうよ。
一緒に行こうよ。
大阪にね、鶴橋って場所があって、
知ってる、知
嘘、
ってる？
行きたい、行きたい。
そこにね、エスパ、
スパのグッズ？
そうそう、エスパのグッズ。やっぱりエスパのグッズだった。
やっぱり？ある
ほら。
の？
そうそうそう。いや、ほんとソウルみたいだったんだ。ミョンドンの通りみたいだったんだ。
そう
ほとんど。
そ
で、日本にあるじゃんと思って。
う。行きたい、行きたい。
今度行こうよ。
行こう、行こう。
行く。
はい、おやすみって。
おやすみ。
おやす
バ
み。
イバイ。
バイバイ。
登場しました。
登場しました。
そう、やっぱりグッズだったね。
エスパのグッズが、つって。
と、それ、いや、それで、話飛ぶけど、オムラジを聞きながら車乗ってたら、アコヤンと新平が、エスパの4人をパーフェクトに覚えてることに、ゆいはリスペクトしてたよ。ちゃんと覚
おお、
えてる。
そうだ
人
ね。
数まで合ってたっていう。
なんか覚えちゃったな。そう、
なんで忘れ
ニーニー、
ないんだっ
カリ
け。
ナ、
そうそうそう。
なんだっけ、ディゼル、
ウィンター。
ウィンターだ。そうそう、ウィンターがね、推しだか
そうそう、惜しいの
ら。
ね。やっぱりもう知ってたね。友達から情報が言ってた。
さすがだね。
古橋って聞いて反応してたね。やばいやばい。子
反
供
応し
の
て
ね、
たね。
アンテナのあれは。
確かに。
いや、しかもだからまあ、今は言ってなかったけど、絶対食べ物とかね。あったじゃん。
あったあっ
お
た。
菓子とかフルーツとかも、やっぱ韓国ならではの、あるから、それにも多分興奮すると思うんだよね。
いいね。ちょっ
あ
と
れ、駅からち
行こう。
ょっと遠いけどね。
確かに。なんか我々あれだもんね。ちょっとタクシー乗ったもんね。まあ、あ
暑
れ
すぎた
暑
から
かっ
ね。
た
あ
か
れ、
らね。
秋とかね、別に、暑くなきゃ歩けるだろうけど。
確かに。いやー、まあそんなことでね。僕も、本当
はい。
コリアタウンの歴史、資料館はずっと行きたいなと思っていたし、でもね、なんか、まあ僕、埼玉県の埼玉市ってところで生まれ育って、あんまり周りにそういうコミュニティがなくて、外国の人、そのコミュニティもなかったし、そうなんだよ
そう
な。
か。
そうそうそう。だから、
中国人、韓国、アジア、欧米、
全然、
関わらず。
全然ね、なくって、それで、やっぱ関西に来るといろいろあるっていうか、本当まあ歴史が深い分、だってね、まあ、関東はいつから、渡来系の人がやってきたのかっていうのは、ちょっ
はい
と
はい。
僕もよくわかんないけど、でもね、本当に奈良なんて、めちゃくちゃ古くから、古くっても歴史がないぐらいの時代の時から来てるわけだから、
そうだね。
つんで、勉強したいな、したい、勉強っていうかね、いろいろ知りたいなと思いつつだったので、ねえ、で、行ってみたら、まあ、本当になんか、ああいうふうな、外国のようなというか、でも、韓国に行って、それで日本に帰ってきて、パチンコっていう小説を読んだんですよ。上下巻でちょっと分厚かったけど、で、そのパチンコのテレビドラマかな、かするときに、イジシさんが少し関わってるとかっていう話も、2、3年前に聞いてたから、その時からすごい興味はずっとあったし、そう。
ベースが、鶴橋の話なの。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
異界のって言われるね、その
あ、ま
豚
さに一
を。
回のが舞台になった。
そうそうそうそう。で、まあ、なんか時代考証とか、当時はこんなことは言わないよとかなんないよみたいな、まあそういう細かいところはちょっとある。あるらしいんだけど、ツッコミがね。あるらしいんだけど、でもやっぱり、まあ、在日という、日本に、まあ、韓国からやってきて暮らすっていう人たちが、まあ、どういうふうな、歴史を辿ってきたかっていうのが、まあ、3代にわたってのドラマなんですよ。ですっごい面白くって、それでも一気に読んじゃってっていうのが、だから、韓国併合があって、韓国っていうか、そうね、に、に、へ、そうだ、日韓併合っていうのかな、があって、それで、日中戦争と太平洋戦争とかがあって、で、戦後があって、みたいな、話だったんで、それで、なんか、そうそう。で、ね、イカイノっていう地名がなぜか消えてしまったとかね、なんかちょっと、そういう、ミステリーじみたことも、まあ、戦後あったりしてっていうので、だけどなんかやっぱりコミュニティがしっかりしてるとか強いよなっていうね。そんなことは感じましたね。
貴族意識みたいなね、ものがやっぱり、 強いっていうのは、もしかしたら、その、貴族意識っていう人と人の、意識みたいなものが、その、何を基盤にしているのかっていうかね。だからそれがその、日本っていうものが揺るぎなく強い地盤だからこそ、別にその、貴族意識を持たない。気迫っていう。だから、地盤が硬いからこそ、みんな日本でしょ？そりゃそうだよ、みたいな。でも、逆に、だから、なんとなく思うのは、その、やっぱ韓国の、その、まあ、もちろん北と南の、分断のこともそうだし、自分たちの文化というか、自分たちの、アイデンティティの基盤が、フラジャイルっていうね、やっぱその、すごく、薄い氷というか、だからこそ、絶対に、割ってはいけないんだっていうかね。なんかその、それはもしかしたら分厚い氷で、日本だよみたいに思ってたら、あんまりその、だから、貴族意識を持たなくても、それは平気だよっていうのがあるのかもしれないし、なんとなくだからやっぱりその、韓国の人たちは、そのフラジャイルな、その、アイデンティティを、勝ち取ったっていうかね。自分たちで、掴んだっていうのは、なんか、ごっついね、アイデンティティの上に、ポンと乗ってる、希薄な貴族意識との対比は結構大きいな、っていうふうに思うっていうね。
確かにね。なんかそれが、なんだろう、その、ナショナルアイデンティティっていうか、なのかもしれない。なんか日本ってね、まあなんやかんや言って、まあ、なんていうの？この、ほら、天皇がなんか途絶えてない云々とかって、まあ、それはいいとしても、やっぱり、なんかその、支配者がいて、で、その支配者がコロコロ変わってみたいなことではないじ
そうだね。
ゃないですか、一応ね、日
ここ
本っ
で何
て。
か揺らぐっていうね。
そうそうそうそう。そういうことってあんまり確かになさそうだし、でも中国とか韓国とかって、まあ、中国
常
も
に
そうだけ
ね。
ど、もうなんかいろんな民族が入ってきて、それで皇帝を名乗る。そうすると
それ
その
危険
民、
にさらされてるっていうか
そう
ね。
そうそうそう。その皇帝になった民族の人たちを優遇するみたいな。だから基本なんかあんまり、その政府とかね、国みたいなとか、なんかその、お上を信用してないみたいな。
そういうことだよね。多分信じてないんだろうね。
そこはあるのかも。
で、逆に俺らは、だから、その、ある種の平和ボケっていうか、いや、天皇はいるじゃないみたいな、その、もう、どんとしてるから、お上でもう、のほほんとこう、しちゃうと、あれ？これと怪しくねえかとか、その、勝ち取ってないがゆえに、ありがたさに対するね、やっぱりその、マジョリティ、サイレントマジョリティ的になっちゃうっていうのは、難しい、また、ある種のジレンマというかね。
だって、日本っていう国がなくなるっていうのはあんまやっぱ想像してないっていうか。
そうなのよ。でもね、まあ、なんか、それがまさに、今日話そうと思った、その二つ目のテーマ。I'm still here を、見て思った一番のことかもしれない。やっぱり、あれは遠いブラジルの話ですよね。で、まあ、韓国に、関心を持ったっていうのも、まあ、映画だったんですよ、僕は。で、まあ、タクシードライバーとか、1987かな？の、映画、韓国における軍事政権下で、南英道大教分室
ああ、南
の、
明洞、
南明洞
大教分
隊
室。
の、映像を映画の中で見て、いや、実はこれが残されているっていう。で、それで、この夏韓国に行きたいっていう、最後の、トリガーになったっていうか。それで、韓国アイドルにしか興味のない娘を、いきなり、ディープなところに連れていくっていう、
いや、ディープだよね。
ディープもディープだよね っていう旅になったんだけど、まあ、映画が入り口だったと。 で、そのきっかけはやっぱり近くて遠い国っていうか、まあ、1979年生まれとしては、同じ頃、僕が生まれた頃、こんなことが起きてたんだって。で、僕はアメリカで生まれたわけだけれども、実はブラジルも70年代のその軍事独裁政権っていうのがあり、その時のその市民に対する弾圧っていうかね、全くある日突然っていうかね、その大統領令で、お前はテロリストって認定された瞬間に、いきなり逮捕できるっていう。で、まあ、詳しいことはもちろん、リスナーの皆さんも映画を見てもらいたいんだけれども、まあ、ネタバレとか関係なく、まあ、何が言いたいかって、とにかく、半世紀以上前の、遠いブラジルっていう国で起きた話にもかかわらず、同じ頃の、隣の韓国で起きていたことと、その軍事独裁政権、要は独裁に、権力に、で、まあ、恐怖政治というかね、となると、市民に弾圧するっていう、怪しい奴は捕まえてっていう、それがだから、今でも韓国はその教訓を持って戦うわけだよね。で、それって、わ、韓国危ねえよなとか、昔のブラジルってやべえなとか、なんか独裁政権ってとかって言ってるのじゃなくて、もしもっていうふうに、自分の国、日本にも、日本だってスパイ禁止法で、いきなりツイッターに書いたことを理由に、逮捕されちゃうみたいな現実が、来る可能性があるんじゃないかっていう。それでもなお、その声を奪わないってことの大切さっていうかね。本当にそれでも声を上げれるのだろうか。いや、もう危ないから、もうやっぱサイレントマジョリティの方が器用に生きていけるんじゃないかみたいな。幸せにね。っていうようなことを、だから何ていう名前だっけ？パイバ。パイバ家、ルーベンス・パイバっていう、まあ、俺に似てるっていう理由で俺を見に行ったんだけど、新平が見て、で、確かにこのルーベンス・パイバは、大変、似てるものを感じたんだけれども、家族愛というかね、娘にこう、ギュッてやっ
家
た
族
感じ。
愛がね、あって、まあ、彼建築家ではないんだけど、
土木
ね、
師
土木技師って言ったかな。
だね。まあ、でも図面とかね、なんかやっ
図
てた
面
り。
引いてて、で、なんかちょっと、なんていうの？本の感じっていうかね。もうちょっとね、今映ってる。
そうだね。
なんていうの？やっぱり図版が結構多い、大
で、あ
判
との
。
さ、この
あ、そうそうそ
絵を
う。
飾ってたでしょ？絵と
そう
か
だ
写
ね。
真とかがさ、もう壁という壁にさ、素敵な絵が飾ってあったじゃない。本も、彼の事務所が本だらけだったけど、家がさ、本当に壁という壁に素敵な絵があって、これだよなぁと思いながらさ、こういう家は素晴らしいよなっていうところも含めて、俺はルーベンスにすごい感情移入してた。
ねえ、
でもそしたら30分後出てこなくなったっていうのが、おい、ルーベンスって言って。
まあね、まあそういう映画だ
ま
から。
あまあまあまあ、そうなのよ。なので、まあ、もう少しちゃんと説明するとね、まあ、この I'm Still Here っていう映画が、その、まあ、家族の、物語っていうこ
そう
と
で
です いい
ね。なんか、軍事独裁政権下のブラジルで実際に起きた悲劇だ。
そう。
ね。
ここ
で、
が
も、
ね、やっぱりね。
で、元下院議員のルーベンス・パイバーの拉致事件を起点に、その妻とその家族の歩みを描いているっていうことで。
その息子くんの、自伝というか、親父の失踪というか、親父が拉致されて、そのことを思い出しながら書いた実話に基づいて映画化されたってことだね。
そうなんですよ。だから、なんでしょうね。まあ、難しいというか、国家、 国家とどう付き合うかというか、まあ、別に付き
ん。
合うかというか、でもね、やっぱりその社会保険とか国民年金とか、あとはまあパスポートとか、ねえ、
そうだ
まあ、
よね。
それまあ軍隊とか自衛隊とか、まあ特に国と国をとの関係、国際関係なんていうのはやっぱ国のね、専権事項なわけで、その辺はね、やっぱりまあ、守ってもらってるという部分ももちろんあるし、ただし、なんかそこがね、じゃあ、その国が、まあ、右に触れる、左に触れるって、これどっちもかもしれないんだけど、どっちかに触れてしまった時に、まあ、右に触れたら左のやつだが、だし、左に触れたら右のやつだがってことにもなるわけで、その触れた時にね、そういう悲劇が起こるという、また、これは、ね、カンボジアでね、ポルポトがとか
そう
ね、
だね。
ポルポトは左なわけだけど、でももうその当時の知識人っていうかね、文化的な人間っていうのはもう全員処刑されてしまうとか、まあ、処刑されて、まあ、それもね、処刑しますというよりもやっぱり消えていくっていうか、ことなんだろうなと思うので、なんかやっぱり、その辺が結構リアルにね、ちょうど、いつだ？昨日かな？一昨日か、石破、首相がね、辞意を表明し、じゃあ次、誰なのって言った時にね、やっ
そう
ぱ
で
り、
すよ。そりゃそうですよ。
名前がね、上がってくる。まあ、改憲派ですよね。憲法を変えるっていう人たちの名前もやっぱ上がってくるわけであって、とか。
で、そこにある種、さっき言ってたそのナショナリズムっていうかね、その国に対する思いみたいなところの極端な思想みたいなことを、01で掲げられても、ちょっと待ってよっていう。だからね、右か左かって今の話で言うと、そのもう右、ここの部分では左だけど、ここに関しては右だよとかっていうふうに、もっとそのきめ細かくね、きめ細かくっていうか複雑に反応してることに対して、なんか、一本槍で行くっていうところの危うさ。で、その一本槍で行くことの危うさと同時に、その、そうじゃない。反対側の人に対する、無関心、あるいは無関与。それが一番怖いよね。あいつらバカだっていうさ、急にそこが違うからって、その一点において反対とか、どうっていうところでもう、何も対話も何もね、敵認定していくとか。バカ認定してマウントしようとするっていうところの違ってても一緒にね、生きていけるんだっていうことをどうやったらできるのか。で、それで日本国民ね、1億何千万人をということではないにしてもね、やっぱり成熟したっていうか、そうした考え方、寛容さを持った大人をどう、ある一定数、ちゃんと、自分も含めて、作れるかっていうかね。で、それに対する不安というか、このI'm Still Here っていう映画を見たときに、ゾッとしたのは、これは日本の未来かもしれないっていうことが、現実味を帯びてるんじゃないかっていうことに対する恐怖だよね。
ねえ、この映画自体も、ね、監督が、まあ、実際にブラジルは
そ
最近、
う。ね、体験っていうかね。
そうなってしまったっていうか、また、すご
危機
く、
感がね。
右寄りというか、極右政権みたいなことに、実際になって、っていうこと、だったみたいだし。
で、その演者たちも、かろうじて、当事者を知っているっていうかさ、だから、なんだっけ、内田先生が68年の三島の映画の時にインタビューで登場したように、やっぱり当時の空気感っていうのを、やっぱ知っている人と、やっぱり、本や資料で、 知るのと、やっぱり体験者っていうのは、雲泥の差があると思うんだよね。で、まあ別にだから体験者が絶対的にこれもまた正しいってわけじゃないんだけれども、やっぱりその絶対的に正しいとは言えないにしても、やっぱ体験者が持ってるそのリアリティの深度みたいなものは、やっぱ深いと思うので、やっぱりこの映画も、その登場人物が、そういうふうに、軍事独裁政権、まあこの事件に対する、複雑な思いを、やっぱり、なんて言うんだろうね、使命としてっていうか、演じているっていうのは、すごく、感じたっていうかね、そのリアリティっていうか、やっぱり僕は、まあ、ドキュメンタリー好きっていうのもあるんだけれども、やっぱこれが実話に基づいたストーリーであるっていうところに、もう、花から、引き込まれたっていうか、まあ、もちろん物語もいいけれども、その、ドキュメンタリーじゃなくても、十二分に、本物性というかね、それが、伝わってくる。まあ、要するに怖いってことですよね。それが、いやいや、異国の地の地球の反対側の、昔の話じゃなくて、これは危ないぞっていう。で、その危ないぞっていうのは、まあ、すでにね、兵庫県に住む人間としては、あれ？っていうことが起きちゃうっていうね。で、まあ、それは直接的には軍事独裁政権とは関係ないけれども、社会のあり方においては、確実に、危ない方、さっき言った他者をねじ伏せるとか、正義を絶対視するっていうかね、それの危うさは、やっぱり、声を上げていかないとまずいっていうふうに思わせることが、まあ韓国に対する学びたいっていう関心と、すごくシンクロしているっていう。で、まあ、新平のオムラジを聞きながら、沖縄に対する関心を持っていることも、あ、そうだよなと。だからやっぱり、チェジュ島と沖縄の近くて遠いというか、似て非なるものというか、そこと、また、韓国とブラジルって遠くて遠いじゃん。でも、むちゃくちゃ同じことしてるっていうね、人間の、なんて言うんでしょうね。それがもう、衝撃というか。でも、悲観ばかりしてなくて、エウニセっていうさ、エウニセっていう奥さんが、ご主人がね、旦那さんが、連れて行かれた翌日に、娘と共に連れて行かれて、12日間かな？耐えて戻されるっていう。で、このやっぱり奥様が、いかに、その声を上げる、ことの大切さっていうもの。で、そこにはやっぱり、ローマ一日してならずじゃないけれども、日々の勉強が、日々の、ただ声を上げればいいっていうんじゃなくて、で、そこにやっぱり法律の勉強で大学に入り直したり、やっぱり、彼女の地に足ついた強さっていうのかな、しなやかさっていうか、もちろん悲しいだけれども、でも、悲しんでばかりはいられないっていうかね。5人の子供を育てながらっていうところの、まあ、希望というかね。やっぱこうあるべきだよな、ということを見せつけられたところには、怖い。日本がこうなったら怖いと思うと同時に、ここにあるレッスンを我々は学ばなければならないと思わせるっていうことに、深く共感したっていうところですかね。
ねえ、さっき言ってた、ね、我々国っていうものに、ある種守ってもらってる部分はもちろんあるんだけど、でもやっぱりその沖縄戦のこととかを、
知るとね。
知ると、やっぱ軍隊は、住民は守らないんだっていう。そういうことも、だから究極的にやっぱ国は、人々を守るんだろうかという。 それもちょっと怪しいというかね。
怪しいよね、めちゃくちゃ。ってことは、
で、
だからやっぱ自分は自分で守らなきゃいけないっていう、これまた当たり前のことにたどり着くんだけど、まあ自分を自分で守るって言っても、やっぱりその、強さ弱さっていうことで言うと、やっぱり、その、自分っていうか、もともと人間は弱いわけで、その弱い者同士でうまくこう手をつなぐっていうかね、網を作るっていうか、ってなると、やっぱりなんか自分だけが強くっていうのよりかは、やっぱりその社会のその集団がどうバインドしていくかの部分をしっかり作らないと。で、それはなんか一日にしてならずっていうかね、やっぱり日々のいろんな関係性の構築しかないのかなっていう。で、絶対的な答えはないってことで、考え続けなきゃいけないっていうことと、まあ、その考えたことを、まあ、アクションにつなげられるかっていうことの、まあ、両輪が問われるっていうことを、まあ、やっぱこの映画は見せつけてくれている気がしたよね。一つ
ね、
の希望というか、あるべき姿。
そうなんですよ。
それができるかなっていうね。
で、この映画がアメリカじゃあ、ブラジルで大ヒットしてるっていうね。
あ、そうだ。それも希望だね。それは嬉しいね。
そうそう。社会
こ
現
れ
象
はやっぱ。
と呼ばれるほど衝撃を巻き起こして、公開初日には約5万人を動員しって言って、
ええ。
観客動員数400万。すごいっすよ。ねえ、だからほら、タクシー運転手とかもそうだ。韓国のね、民主化の映画っていうのも、ものすごく国内でヒットしてるっていう。それは、やっぱり、
すごいね。
ね
そこもまただから日本は心もとないね。日
え。そう
本に
そう。
そういう能力っていうか、社会を、こう、自助能力っていうかね、間違いから構成していくというか、学びを、次の時代に伝えられるかっていう、こういう仕事はすごく大事なんだけど、やっぱその、さっき言ったサイレントマジョリティ側で、のほほんと生活してると、こんな声上げれないよね。
ねえ、なんか声が上がってもそこに反応できないっていうか、なん
反
か、
応できないよね。
それがちょっと、だからまあ、そういう意味では反応できる人でありたいっていうのはあ
そう
る
いうこと、そういう
ね。
こと。
あ
そう
る
そう。
し、そういう、なんていうのかな。まあ、関係づくりっていうのをやっぱりしていく必要があるという。どうでしょうね。
全くそう思うね。
なかなか。なんか、まあね、各国やっぱり問題はあるんだろうけど、やっぱりなんか日本の、なんていうんですか、なんだろう、なんか生き物としてもそうだし、まあ、社会人としてはちょっとわかんないけど、生き物としてのちょっと弱さっていうか、弱さっていうかな。なんかまあ、ね、で、ここのところやっぱりほら、弱さが強さだみたいな言い方っていうの結構流行ってると思うのね。それもまあ、そうだなと思いつつも、
なるほどね。
どうなんでしょうっていうことは、ちょっと思ってるっていうか、なんか、まあ、人間は弱いもんだっていう、一般的な、なんていうのかな、共通理解は、
大事。
必要だと思う。で、弱いっていうのは、やっぱりその、過小性があるっていうか、ね、誰しも、やっぱり、それはね、年齢とか、男女とか、それか、関わらず、過小性を持っているんだという話も、もちろんそれは、人類一般の話としてありますと。ただ一方で、やっぱりその社会の話として、なんかそのやっぱり男性と女性がフェアなのかって言われたら、そんなことはないだろうし、とかね、まあ子供の、それこそ人権っていうか子供の、まあ、権利っていうのが守られているのかって言ったら、どうなのかなとも思うし、っていうような。
そうだよね。だから、まあ、映画の中でも、要するに自分たちの家族の 中心であるお父さんが突然失踪っていうか行方不明っていう形で、まあ、実際、拷問で殺されたわけなんだけれども、それに対して声を上げ続けるっていうことと同時に、さっきもちょっと言ったけど、その法律を勉強し直して、人権問題に取り組むんだよね。ってことはさ、原住民か何かのね、訴訟っていうかっていう話を書いてあったけど。で、つまり今こうして二人で話してることも、実は、未来そうなったら怖いよねっていうことは、あるいは反応したいよねって言いつつも、程度というか、すでに始まってるんじゃないのっていう。ね。だから、あれ？これってやっぱおかしいよねっていうことを放置していくと、まあ、権力の思うつぼというか、そのマジョリティだけが、強い人たちだけが、止める人たちが、だけが、で、二極化していくみたいなことは、今自分たちが不利な側にいないからこそ言えるのかもしれないっていう謙虚さというかね、やっぱり、自覚っていうのは必要かもしれないよね。とすると、実はすでにもう足元は氷は溶けているみたいなね、割れる可能性なんかいくらでもあるんだよって思うと、それは、サイレントのマジョリティ側にいては、安住していたら割れるぞっていうことの、まあ、警鐘として見ることができるのかもしれないっていうふうに思うよね。で、そのためには、なんかやっぱり、ちゃんと勉強するっていうとあれだけど、やっぱ知っていく。で、知らないことに対して、無関心っていうのが、さっき言った、無関与にもなっていくわけだから、相手をマウントする必要はないにしても、やっぱり自分でしっかり意識を持って、水平にも垂直にも掘り続けることが、そうした、まあ、気づける身体というか、になる必要があるんじゃないのっていうところは、感じたところだよね。
そうだね。だから、なんか、今も話聞いてて思ったけど、やっぱりこの、弱いが強いになるみたいな話って、僕、やっぱ危険だなと思うのは、やっぱ強弱の話なんだなっていう。
ああ、どこまで行ってもね。
そう。だと、じゃあ、もう最弱を目指すみたいなこと
そう
で、
だよね。
最強になるみたいな。まあ、いわゆるなんかね、その無敵の人とかつって、よく、まあ、すごくもう、いかに被害者ポジシ
神
ョン、
みたいなね。
もう被害者ポジションどう取るかみたいなことになっちゃうと、やっぱりそうではなく、それはやっぱりちょっと、違うだろうと思うので、やっぱりなんだろうな、弱いっていうのは生き物としては弱いものであると。だし、あとはまあ社会関係の中で相対的に、やっぱまあ不利であるとかっていうことはあるにせよ、でもやっぱりその中で、まあ勉強して、っていう、だから、なんていうの、正攻法でやることはやっていって、やっぱり弱い強いっていう、そこの、なんか、議論に乗らずに生きていくっていうところを目指していきたいなというふうには。
まあその弱い強いっていうそのベクトルというかね、その軸を、ずらすっていうか、いくつも持つっていうか、それをなくすことはできないと思うんだよね。だからお金っていう強い指標も、そうした指標をたくさん持つっていうかさ、お金以外の指標も、ないとしんどくないかっていう。で、お金をたくさん持つ、あるいは、まあ、少ない、豊かさみたいに そっちに触れないで、軸の中での揺らぎと、それとはまた違う軸を、複数持つことの、大切さっていうところかなっていう気がするけどね。だから
そう
それ
だね。
が、最近ずっと、やっぱ、関心のある、絶対矛盾的自己同一っていう部分の、それって、要は複数の軸を持っていれば、それはこの軸で、 ここに刺すけれども、こっちの軸ではこっちを刺して、その両方から見たら、なんかこうやって裏表で矛盾してるじゃんっていうことも、実は一つの、もの、ある一人の人間の中には、十二分に、同居しうるっていうところは、今言ったやっぱり一つの軸をどれだけ、大切だったり、重要だと思ったとしても、それだけに依存しないことの、まあ、それだけに依存した時の危うさっていうものを自覚しとかないと、危ないよねっていうことだよね。全否定はしないと。でも、これだけだと、どうなのっていうところはすごく感じるっていう。
ね、だから、なんていうかな、市民的成熟、市民としてきちっと生きるってことをやりつつも、なんていうの、排他的ではない国を作るみたいなことっていうのは、やっぱり同居
排他
可
的
能
に。
であるっていうか、同
一つの
じ、
軸でいくと、やっぱ排他的にならざるを得ないっていうかね、掴んだ瞬間につかめない場所があるからさ、それを排他したくなかったとしても、どうしたって排他してしまっているっていう。テストをして、点数つけた瞬間に、合格点っていう基準をつけたことによって、合格と不合格っていうね、分断っていうかしてしまうっていうことの、それが悪いって言ってるんじゃなくて、それだけじゃないよっていうところの、やっぱりこう、ゆとりみたいなのがないと、本当に生きづらいよなっていうことを、どこまでね、できるかっていうところなんだよね。
なかなかですけども、まあでもね、我々はそんなことで、まあだから、本業っていうことと、そうじゃないか、まあ、ね、よく言うその、アレントのあれじゃないけど、労働
ああ、
と仕事と活動じゃないけど、まあ、そういう、ちょっとね、なんか軸ずらしつつ複数持つっていうことが、まあ一番なんか自由っていうか、自由だし、しなやかだし、そういう意味ではまあ強さっていうのもあるんじゃないかっていうことで、まあそういう、なんていうんですか、人に、我々がなり発信し、で、まあ、一人でもね、多く、そういう人とつながり、もしくはそういうふうになりたいよっていう人ともつながりっていう感じで、なんか、そういうコミュニティも作っていけたらいいのかなとも思うし。
そう、だから人間の条件がまた、新たに訳されて、
ああ、そう
新
なんだ。
訳で出てましたよ。で、だから、買って読みたいなと思うんだけど、今言ってるようなこと、まあ、だから作る人になるためにで思ったことにまた戻るんだけどさ、やっぱこう、今言ったようなことって、一人じゃできないっていうさ、他者と、その外との、このキャッチボールがあっての実践というかね。まあだから人間が社会的な存在であるっていうのは、やっぱ根底には弱いから。で、一緒に暮らすことで、社会的な存在として、で、どうやったら、そうした、まあ幸せというか豊かさをみんなで、生きられるのかっていうところだよね。で、それはだから一人で閉じこもって、まあだからソロはだからそれを森の中でやることで、また社会に出ていったっていうことだと思うんだけど。だから、もちろん、これもだからまた極端に、だから常に人と繋がる必要があるんだっていうわけじゃなくて、やっぱり自分の、断絶した個の時間っていうのも大事なんだけど、個の時間だけでこう引きこもっていくと、これまた縮小再生産してしまうし、かといって、ウェイウェイってね、外にどんどんどんどんっていうわけじゃないっていう、このやっぱ
ウェイウェイね。
バランスっていうかね、それがやっぱり社
そう
会
だ
を思わせること
ね。
を思うと、そのビタアクティーバっていう状態は、やっぱりそのワークとね、そのバランスっていうか両方があってのことで、それを成立するための仲間というか他者というかね、それをいきなりだから作れないってことを思えば、時間をかけて繋がっていくっていう。だから僕は 新兵をほったらかしにして、一番最初に、画廊をね、ギャラリーに行った時に対応したのが、その6年前に個展で僕の絵を買ってくれた人なんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、その時は、実は僕は在留してなくて、たまたま、奈良から両親が東京に来て、で、兄と弟とかと会ってて、で、銀座見に行ったよって言った時に、祐介の絵が一枚売れたわよ、みたいに、おかんから連絡があって、その人なのよ。で、その方が、初めて僕の絵を6年前に見て買ってくれて、で、嬉しいのはやっぱだからその、この6年間の中でのこの変化っていうかね、書く対象であったり、書いてるものの表現であったり、いろんな、まあ、今回立体作品っていうのを新たにやったこともそうだし、やっぱり、定点観測じゃないけれども、それを、新平みたいに、頻繁に語り合える同士も大事だし、卒業して、20年ぶりぐらいの学生時代の友達と再会して、ゆうすけ変わんねえなーって、いや、お前20年間何があったか知らんやろみたいな。でもそれでいいっていうかさ、そのいろんな、レイヤーによる、その他者との関わりが、なんか、その時間の層。それがさっき言ったいろんな軸を持つっていうね。だから、いい悪いは何もないというところの中で、時間の積層した状態っていうか、だからコリアンタウンのアトリエに気になったっていうのもやっぱそこから始まったんだなっていうこと。イノシシを飼うって書いてるのに豚の話だったりね。なんかいろんな物語がそこにあるんだっていうそのヒダみたいなものをなんかすごく感じたっていう、そのやっぱ時間のごっそり集まった感じっていうのは、そこに対して敏感でありたいなと思ったっていうか、で、もっと知りたいっていう気持ちを、確認できたら、それはきっと、さらに深く、さらに広く、知っていけるきっかけになるんじゃないかっていう、思いましたね。
はい。そんなことで、もうそろそろ時間にもなってきたので、我々の、あれですかね、次のお知らせというか、活
そうです
動と
ね。
いうか、
今日はだから、俺たち二人だから、漫画読もうとか、あれはないんだ。
そうね。そうそうそ
そうそうそ
う。
う。
ね、我々いつもの、なんでしょうね。スタ
活
バ
動
とと
して
か。
は、来月？
来月だね。高知県。
我々の
まあ、始ま
ホーム
り
グラウン
の、
ドと
なん
言って
か、
も、
始まりの場所っちゃ始まりの場所かもしれない
そう
です
だよ
ね、なん
ね。
かね。
本当にホームグラウンドって言ってもいいぐらい、勝
勝
手
手にに
ね、
ね。
勝手にホームグラウンド。
勝手にホームだって言ってね。
高知県、雨風食堂さん。
はい。雨風さ
の、
んが、高知市内で、
そう
雨
ね。
風さんってもともと南国市っていう
ちょっと
空港
離れ
があ
て
るところに、離れたね、隣の市なのかな？にあったんだけど、高知市内に本屋さんなのかな？は
分室っていう、
い。
文章の文に室って書いてね。
それをオープンもしてるんですよ
し
ね。
たはずです、この
はい。
夏。
で、そこでね、ちょっと、トークイベントというのをさせていただくという予定で、10月14日火曜日、平日ですけどもね。
絶賛準備中なので、まだ何も告知等はできてませんが、
はい。
1ヶ月後ですので、ぜひとも
本当だ、もう
お
1
会い
ヶ
で
月
き
後
ただ ら。
からね。
まあ、やっぱりその、さっき言った、始まりの場所としての、
はい。
建築の始まりと、
そうだ。
山岳ノー
山
ト、
岳ノートのね、最新刊が手
お
に
互い
入ると。
の
はい。
観光、ダブル観光記念。もうなんだっけ、新築は1年間新築なんですよ。
おお。
で、
新刊
新
は？
刊っていうのは、本は3ヶ月なのかな、確か。新
3ヶ
刊。
月。
確かね。
短
だ
いです
から、
ね。
建築の始まりはもう新刊ではなくなっちゃったんですよ。
あら。
でも、俺は新刊だと。
俺
最
の
低
新
限。
刊。
俺の新刊。
俺の新刊
俺
だ
は
と。
新築、1年間の新築の方を採用して、1年間は新刊ということで、ひた
いい
す
で
らイ
す
ベン
ね。
トを仕掛けるってい
いい
う。
じゃないですか。
いいじゃないですか。
それがいいですよ。
なので、
まあ、
ダ
だって
ブ
もう
ルか。
作る人になるために、
もう2年経ってるから
もう2
ね。
年ぐらい経ってるでし
そう
ょ？
だ。
2 年、あ、でもまだ2年か。まあ短いっちゃ短いような気もするし。
そうね。
そっからですからね。で、アメリカ論も出して。
そうですよ。
すごいですよ。
だからやっぱりね、発信し続けることの大切さっていうのが、まあ今日一貫して話してることのね、我々できることをやっぱりやって起きていく、その、
そうだね。
偶然のご縁を拾っていくっていう。
本当だ。そして、何か強い圧力には、ノーというね。
そうそうそう、そこだよね。それをだから弱さの強さとか言わないで、あれちょっと待てよっていうね、その声を上げるっていうことを考える。
そう思っております。
はい。
ということで、何でしたっけ？今日は雑談会。でもね、あれ
そうね。
か。
まあ、
I'm still here も、
コリ
コ
ア
リ
ンタ
ア
ウン
ン
歴史資料館
館に行って、
と、アームスティルヒアの2冊、あ、2冊じゃないね。振り返りというか、まあ、
そうで
映
す
画
ね。
は、それぞれが見たんだけれど
そうで
も。
した。最後にじゃあ、コリアタウン歴史資料館に行って、夜にご飯、ね。お店の名前が。
ありますよ、ありますよ。ちょっと待ってね。
お店の名前出てこない。非常に美味しい。とても美味しい。
畜産庵。
畜産庵さん。
そうです。畜庵。畜産庵。竹に山に庵です。
安心の庵ですね。
安心の庵。
何が一番印象に残ってますか？美味しいなとか。
でもびっくりするぐらい何でも美味しかったけど、僕は、チヂミかな。でも一番入ってすぐに、イジジさんにおすすめされた、なんかお肉の、何なんだろう。お肉の寿司みたいなやつなのかな。そうそう、韓国料理なんだけど、お刺身もお魚もお肉も美味しいっていうね。で、お肉も美味しかったし、なんかスープも、テールスープだっけ？スープのラーメン？あれも美味しかっ
美味した
。
かったね。
でも、一番最初に入って、これ、うちの先生、おかわりしたんですよっていうのを、結局、他にも美味しいものがありすぎて、
食べ
で、
れ
あ
な
れ
かっ
も、
たんだ。
そうそう、だからお肉のお寿司だと思うんだけど、なんか握りのなんとかっていうのと、キムパンも食べてないんじゃないかな。
食べてないね。
いろいろ食べてないっていうのが、また来たいって思わせるっていうことを言いたい。
その不在
畜
が
産
ね。
は不在、あ、不在を、ボイド。
ボイド。
ボイド、埋められ ない
ボイ
ボイ
ド好
ド。
きとして。
ボイド好き。いつも言ってるよな、ボイド。まあ、
俺の。
ボイドとフラジャイルって結局一緒だからね。やっぱり、
おお。
まあでもそれ弱さの強さではないんだけどね。でもやっぱフラジャイルな、余
まあ
白
でも
と
多
いう。
分その弱さっていうのはフラジャイルであるということでもある。
そうそうそうそうそう。
のだが、じゃあ常にずっとフラジャイルを目指すかというと、
違
それ
う。
は違うってい
そ
う
こ、そうそうそう
こと
そう。
だろうね。
そこ。
そうか。
そこのピットホールに陥らないことは重要だよね。ついなんかね、それってつまりはみたいなさ、どんどん弱くていいんですよね、みたいな。そうじゃね。
そう。それ
ちゃん
は
と筋
ね。
トレしなきゃいけない。
そんな気がしております。
はい。
ということで、ありがとうございました。
はい、楽しかったです。
楽しかった。またよろしくお願いします。銀座に
まあ、
も皆さんぜひ行ってください。
お願いしま
は
す。
い、失礼し
あり
ま
がとうございます。どう
す。はい。
も。